ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなる言葉へ、豊かになる言葉へ、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富重雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ泥の信心に徹せよと教えられこれに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。師匠大坪宗一郎氏がこのミニご理解の中で教えられている事柄、大きく分けて2つあるように思いますね。一つは石井さんの場合の大きくなる言葉へ、豊かになる言葉へといういつも常に大きな心になろう、より大きな心に、より豊かな心になろうと、その大きな心になることを目指しての精進と、久富重雄氏のように泥の心、いわゆる受けて受けて受け抜く心、その受ける中にその事柄を自らの心の根肥やしとして受けていく、ただひたすら受けていく、これの一番何と言いましょうか、代表的な行事方が黙って収めるということでしょうかね。何か一言文句を言いたい、言い返したいというところでも黙って収める。その黙って収めておれば自然に収まると、師匠はその収めるという三髄編に無口ですかと書く、その漢字からでもご理解をくださいますね。この私どもが作らねばならない心とでも言うのでしょうかね、育てねばならない心、それがいよいよ大きくなる、豊かになる、美しい心とも教えてくださいますが、そういう心を身につけようと精進する。そしてまたさらに受けて受けて受け抜くという泥の心を精進する、稽古をするということを教えておられるわけですけれども、その私どもにかけられる神様の願い、私どもの、この世においての使命、いや、これはこの世だけではない、この世、あの世を通しての使命とも言えるようなもの、それは自らの心を育てていくことだ、この世には魂を磨きに来たのだと教えていただく、その自らの魂を清め磨きしていく、その私ども自らの心を育てていくということが私どもの使命である。そしてその心を育てたってどうなるのか、心が育ったら、正しく育てば神になる、神の子供である神になるというわけですから、生き神を目指しての精進と言われるところがそこにもあると思いますね。そこにもつながってくるのでしょう。ではどうやって心を育てていくのか、魂を磨き清めしていくのか。なるほど、心だ、心の世界だ、大きな心に、美しい心にと、心を大切にとは 教えてくださるけれども、一体どうやってその心を育てていくのか、その手立てを教えてくださる人が少ない。師匠のご出現の意義というものはここにもありましょうね。いわば私どもが心を育てるその手立てを、方法を、まあ、つまびらかにしてくださったというのでしょうかね。教えてくださったわけです。その師匠、愛楽殿、いわゆる愛楽殿の母体となるもの、それは成り行きを大切にとか、成り行きを尊く、まあ一つにすれば成り行きを大切に尊く、あるいは成り行きを尊び大切にするという表現になるわけですけれども、師匠の信心というのでしょうか、心を磨く、育てる、その手立ては成り行きだと、成り行きを大切にするということだと。しかもその成り行きが私どもの心を育てよう、磨こうとされる神様の御働きとして大切にさせていただく、成り行きは神様のお働きだというわけですが、ここで一つ、その普通の世間の人が使う成り行きという言葉と、師匠が使われる成り行きという言葉に少しイメージの食い違いがあるところがあるようですね。ですから、いきなりただ成り行きを大切にとか、成り行きを尊びましょう、大切にしましょうと言われると、普通の人はそれを聞いた限りにおいては、その何と言いましょうかね、ちょっと違和感を感じる。本当にそれでいいのかと。と申しますのは、普通の意味でですね、成り行きというと、まあそのいわゆる英語で言えばコースオブネイチャーというふうに書いてあったりいたしますね。やはり物事がこう成り行く、まあ過程というのでしょうかね、 A から B に進んで B から C に進むというような、そういうものでしょうかね。よく自然の成り行きに任せるというようなことも申しますけれども、いわゆる自然に移ろいゆく、その事柄に、その移ろいに任せるといったような意味で使われることが多いのではないでしょうかね。あのレッド・イット・ビーとか、それこそケセラ・セラとか言われたりいたしますね。また株式などでの成り行き売り、成り行き買い、まあという表現がありますね。その場その場、まあその場しのぎ、しのぎではありませんね。その場任せ、その場か、なんと言いましょうかね、その場に任せるというわけですけれども、それではまあ自分の意思というものがない、なんと言いましょうかね、何か場しのぎ、その場しのぎというのでしょうかね、そういう場当たり的なイメージがあるのではないでしょうかね。何かしら場当たり的に物事に対応していこうという、そういうイメージが、成り行き任せとか、成り行きを大切にするということには、そういうイメージがあるのではないかと思います。しかし師匠大坪宗一郎氏が成り行きという言葉を使われる、それには確かにそういう場当たり的な、その流れに任せるといったような意味合いもありましょうけれども、それとはもう一つ、私どもの身の上に起きてくるその事柄、事柄そのものを成り行きと表現しておられるところがありますね。ですから師匠が言われる愛楽理念で教えてくださる、まあ、説かれるところの成り行きを大切にする ということは、そのいわゆる時間的なその経過を大切にするということももちろんありますが、それ以上にというのでしょうか、その時点時点で私どもの身の上に起きてきた事柄、その事柄を大切にするという意味合いが大いにありますね。ですから師匠が使われる成り行きを大切にするということは、どちらかというと今起こっている事柄、今私の身の上に起きてきた事柄、その事柄そのものを大切にする、それがまあこれは数学でいう微分積分というような感じでしょうかね。微分的に言えば今起こっていること、これが一つの成り行きです。そして積分的に言えば今起こっていること、そして1秒後2秒後3秒後に起こっていること、そういう積分されたものとしての成り行き、いわゆる時間の経過を含んでの成り行きが普通世間で言われることかもしれませんけれども、師匠の場合は今起こっていることから、これをも成り行きと表現しておられるわけです。この辺がどうもいわゆる成り行きを大切にといった時にイメージされる、その言葉に対する人々のイメージが少し異なっているように思いますね。どちらかというと成り行きを大切にというと、まあレッドイットビー的ケセラセラ的ないただき方を、そんなのでいいのかというようないただき方をする人が多いような感じがいたします。そうではなく、今起きている事柄、今の事柄、今私の身の上に起きておる事柄、その事柄をも成り行きと表現しておられるということですね。この辺の微妙な違いが分かりませんと、またこの微妙な違いをはっきりと認識しておりませんと、人様に成り行きを大切にということですよとお伝えするときに、その相手の方が受ける成り行き、言葉、成り行きという言葉に対して受けるイメージと、私どもが伝えようとする成り行きに対してのイメージとに食い違いがあることがあります。私どもが愛楽理念によってイメージするところの成り行き、それは今起きている事柄が成り行きだと、それはもちろん今日明日明後日とその時間の変化とともに起きてくるであろう、その事柄の一コマではあるということですね。その一コマ、これは神様のお働きの中の一コマとして、その成り行きを大切にする、今起きている事柄を大切にする、そしてまた明日起こるであろう事柄、そのいわゆる連鎖というのでしょうか、という意味においても大切にしていくという、この二つの意味があるということですね。で、このミニご理解の石井さんの場合、その成り行きを、その成り行きを通して心を豊かにすること、大きくなること、例えば人から何か悪口を言われる、それは許せない、それは私どもの心が小さいからだ、もう一回りをこの大きくなれば、この成り行き、いやこの起きてきた事柄、それをいただくことができる。里見重雄氏の場合でも、人からそれこそ伸ばせておると言われた、その事柄を黙って収めるという、その起きてきた事柄を通して心を育てていこうというのが、まあ愛楽念だと師匠が教えてくださったことだとも言えるわけですね。 成り行きを大切にということは、今起きていることからと同時に、またこれから起こるであろうことから、その両方ともに大切にさせていただく、そのことによって心を育てていこうとする、その精進努力ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。